心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンスいつもアシスタント三上めぐみとコーヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はメッセンジャーで結構吉村さんとやり取りしたりするじゃないですか。
はい。
で、今日ちょっと気づいたことがあって、
はい、
プロフィール写真変わってません？
あ、そうなんです。はい。
なんかいつもの吉村さんとちょっと雰囲気がすごいガラッと変わったなっていう、さらにイメージ、赤かったって言えばいいんですか？違うなと思ったんですけど。
ああ、ありがとうございます。まあ、前から使ってた方の写真って、だいぶもうなんか古い写真っていうのもあるんで、
うん、
新しくなったっていうところで変わったっていうのもあるんですけど、今回のその新しいプロフィール写真を撮るにあたって、
はい、
その似合うもの診断っていうのを受けたんですよ。
似合うもの診断？
はいはい。なんかその似合う色だったり、なんかそのなんか例えばメガネみたいなものだとか、あと女性の場合アクセサリーとかバッグとか、いろいろとそのどういうものが似合うのか、色、形、柄みたいな、なんかそういうそのなんかこう要素に合わせて全部細かく診断してもらえるんですよ。
素敵。
はい。で、面白いのが、いろいろパーソナルカラー診断とか、なんかそういう、ものってあると思うんですけど、この、なんか僕が今回受けた、診断に関しては、なんかパーソナルカラー診断って、やっぱ欧米でこう、作られたものなんで、どっちかっていうと、なんかこう、欧米人の方の、そういう、目の色だったり、髪の色だったりとかに合わせて、そのカラーを診断していくってやり方なんで、なんかこう、日本人の人たちって、大体みんななんか目の色も髪の毛の色も大体一緒じゃないですか。
うん、そうですね。
で、だからそうすると、なんかこう、欧米人向けのカラー診断だと、なんかちょっとうまくフィットしない場合があって、それでなんか、そういう、カラー診断でこれがいいって言われたのを身につけてみたんだけど、なんか合わないな、みたいな人が出てくることが多いらしいんですね。で、今回僕が受けたのは、面白いのが、なんていうかな、目の錯覚を使った、なんかその診断、っていうのかな、なんか何が似合うかと、似合わないかって、実は目の錯覚と関係してるっていう、なんかそういう考え方に基づいて、その作られてる、その診断方法なんですよ。
うん。目の錯覚。
はい。なんかよくあるじゃないですか、なんか同じ色のはずなんだけど、バックの背景の色が違うとなんか違う色に見えちゃうみたいな。
うん、ありますね、人によってね。
で、あれって、なんか、なんていうのかな、基本的には、みんななんかこう、よっぽどのことがなければ同じように違う色に見えるらしいんですよ。だから、うん、なんていうのかな、なんか目がいい人だったら、錯覚が起きないとかじゃなくて、
うん、
なんか目の良し悪しとかに関係なく、なんかこう、色の組み合わせで、別の色に見えたりするっていうのがあるらしくて、で、それを使うと、その人の顔が、どういう色が近くにあると、なんていうのかな、その肌が、なんていうのかな、こう、
透き通
った感じで明るく見えるか、うん、こっちの色だとなんかくすんで見えたりとか、うん、ちょっとぼんやり見えたりとかで、なんかそういうのが、こう、変わっちゃうんですよ。で、それを、まあまず一つには色って、分類。で、あとは、形だったりとか、柄だったりとかっていうところを全部なんかこう細かく見ていくんですね。で、見ていただいて、なんか僕はなんかどうやら、なんかこう似合うものが非常に少ないタイプの人だということが分かったんですよね。
笑っちゃダメですよね、少ない。うん。
いや、でもまあ、なんていうのかな、なんかね、まあ僕昔からなんか服とか選ぶのすごい苦手で、その、なんかファッションセンス自分はないんだろうなとか、あとなんかその、まあ洋服屋さんとか行ってこうなんか合わせたりとかしてもなんかどうも、なんか違うな、なんか違うなみたいな感じで、その、こう何が似合うのかってよく分かってなかったんですけど、でも、何が似合うのかよく分かってなかったけど、これは嫌だなっていうのはなんか結構いくつかあったんですよ。だ今回調べてもらったら結局、その、なんか僕の顔立ちだと、その、それは似合わない分類になっちゃうから、だからなんか嫌だなって思って避けてたんだなってことが分かって、結構自分の中でなんかこう、もやもやしてたままスッキリしたっていうのはあるんですよね。で、なんか一応その、なんだろうな、僕個人の話で言うと、なんかどうやら僕はその黄色っぽい色よりも青っぽい色の方が、その肌のなんかこう感じが、明るく見えたりとかするみたいなんですね。だから、なんか、まあ、実際に、だから、結構青とか緑系の服を着てることが多かったんですよ。まあ僕大体、普段 T シャツ着てることが多いんでね。で、ベージュとか、はあんまり着ない方だったんですけど、でもそこはやっぱりそのベージュとかだと黄色っぽいから、だからそこが合わなかったっていうことなわけですよね。で、あと、なんかこう、まあ、僕がなんか今回、なんか知らなかったんだけど、確かに言われてみたらそうだなっていうのは、なんかこう、原色とかですごいなんかこう、ビカーッと目に入ってくるような色よりも、なんかすごい淡い感じのパステル系とか、なんか薄い白っぽい感じの色で青っぽい色っていうのが合うっていうことが分かったんですよ。で、実際にそれでこう合わせてみると、あ、なるほど、確かにこっちの方がいいんだなっていうのが分かったっていうのがあって、で、あと、面白かったのが、なんか僕はその直線的なラインとか、あと、なんか、角張ってるもの、四角か、買ったりとか、鋭角だったりとか、そういうのが似合わないみたいなんですよね。で、だから、なんか、スーツとかは、もうそもそも似合わない、ということが分かったんですよ。だから、それって前から僕、スーツ嫌で、なんか、スーツあんま着たくないなって、だから、スーツを着なくて済む、なんか、その生活をしようっていうので、あんまりその、こう、例えばそういう会社勤めとかを避けてたりとか、なんかそういうような感じだったんですけど、なんかそもそもだからそういうスーツって、結構直線的なラインだったりとかするじゃないですか。で、ああいうのがそもそも似合わないんですよね。で、なんか僕は、なんかこう、まあ、なんだろうな、ちょっとこう、丸みを帯びたラインで、で、しかも、あとね、なんかとにかく、あっさりしてるのがいいみたいなんですね。だから、あんまりいろいろと飾りがついてたりするともう似合わないみたいなんですよ。だからだいたい洋服屋さんとかに行ってバーって見たら大半のものは似合わない部類で。で、メガネとかも、その、まあ、僕は以前ちょっとこう黒い縁のなんかちょっともう少しなんか四角っぽいメガネかけてたと思うんですけど、
確かに。
で、それも、まあ、そのメガネ作った時に、なんかこのフレームの中から選んでくださいって言ってこう見た中で、レンズの面積が広い、なんか例えば、丸くて大きいやつとかが多かったんですね。で、なんか最近のその、なんか今の流行りだと、なんかやっぱそういうメガネの方が多いらしいんですよ。で、僕はなんとなくこれ違うなと思ってて、で、その中で、その、なんかこう、まあ、言ってみたら、そのレンズの面積が一番、こう、狭いっていうのかな、ものを選んだ結果が、ちょっとその、こう、四角っぽくて細くて、で、黒い縁のメガネってなっちゃったんですよ。で、なんかその、面積が狭い方がいいっていうところは、なんか当たってたんですけど、その、なんかその選択肢が、まあ結局その中で、それだけで探すとそうなっちゃったんですけど、実際には僕は、その、こうメガネのが、フレームがとにかく目立たない方がいいらしいんですね。だから今僕新しくかけてるメガネ、ちょっとポッドキャストを視聴されてる方は 見えないんですけど、三上さん、今僕の顔見えてるんで、こう、なんかメガネがすごく目立たないメガネをかけてると思うんですね。
そうですね、透明でね。
最近だから配信とかでもこの新しいメガネかけてるんですけど、 だからもう本当になんかその診断してくれた人が言うには僕は眼鏡かけてない方がいいぐらいらしいんですよね。だけどなんかちょっと老眼とかもあるんで パソコンの画面裸眼で見るのきついからやっぱ眼鏡は必要ということで、だそうするとやっぱりそのこうフレームがもう細くて薄くてかけてるかどうかよくわかんないぐらいのちょっとこう消えちゃうぐらいの眼鏡っていうのがいいですよっていうので選んでもらったんですけど、実際かけてみると、あ、確かにこっちの方がいいなっていう感じになるんですよね。
やっぱなんか、プロにお願いするっていいですよね。迷った時に、こう、確信じゃないけど、あ、これでよかったんだとか、あ、そっか、そういうアドバイスだから着てみようって新たな発見がありそうですよね。
そうですね。プロにお任せする良さっていうのは、まあなんかその間違いなくあると思うんですけど、じゃあそこでその、どういう基準でこっちも選んだらいいのかっていう、ここが難しかったりするわけじゃないですか。例えば、僕、その前に一度、やっぱりそのなんかこう、パーソナルコーディネーターみたいな方に、その服装を選んでもらったことがあるんですよね。で、なんか普段僕がこう着ないような服装だったんで、まあこれはこの人に選んでもらわないと選べなかったなと思ったんだけど、自分の中ではなんかこれが本当になんか正解なんだろうかみたいなね。ちょっと本当になんかこれでいいのかなみたいなのはわかんなくてもやもやしてたんだけど、まあよくわかってる人がこれがいいって言ってるんだから、まあそうなんだろうみたいな感じで、こう着てたんですよ、一時期ね。ただ、その人がなんかその、こう、運営されてるそのコミュニティみたいのに、ちょっとこう、僕参加してみたところ、そこに来てる人たちが、その方のその、ね、服装のコンサルを受けた人たちが、みんな同じような感じの格好をしてたんですね。で、それで、あ、この人がコーディネートすると大体こういう感じになるってことか、みたいな風に。で、なんとなくその僕はちょっと、多分思いつつ、なんかやっぱり、そのね、なんかこう、どうもしっくり来ないなみたいなのもあったから、なんか結局しばらくしたらその服着るのやめちゃったんですよね。で、結局そのどういう基準で選んだらいいのかっていうのはわかんないわけですよ。だってその人がこれがいいですよって渡されたものを買って入ってきただけだから。で今回は、その、なんかこう、こういう、あなたには、なんかこれとこれで言えばこっちの方が似合って、こっちは似合わないみたいな、その、なんかこう、法則性を教えてもらえたんですよね。で、だからそのおかげで、その、なんか次に自分でなんか選ぶときに、その法則性に基づいて自分でも選ぶことができるっていうところが、すごくいいなって思いましたね。なんかその、だから僕自身も、まあ、プロにお任せをしたんですけど、なんかずっとその人に頼り続けなければいけないっていうよりも、なんかそのことで、なんか僕自身がちょっと成長できたってことじゃないですか、その、順が分かったっていうことは。そうするとね、なんか今までだったら僕、洋服屋さんに行くと、とにかくなんかちょっともう目がチカチカしてきて、なんか、あ、もう嫌だ、早く帰りたいとかってなってたんですよね。でも、今だったら、その、結局なんかこう、大半の服がもう似合わないって分かってるから、それ全部除外して、はい、ここは関係なしみたいな感じで、で、探すんだったら、ここだけで、この中で探せばいいみたいな感じで、もうなんかそこに行って、探せるから、すごく多分、なんていうのかな、こう、今後はそんななんかはね、目回ったみたいな感じにならずに、自分でも選べるように、ね、なるんじゃないかなというふうに。思えてるところがすごく、やっぱりやってよかったって思いましたね。
なんか今お話聞いて、もしかしたら吉村さん、リスナーの皆さん、気になってると思うんですよ。吉村さんのお写真って、どっかに上がってないんですか？
写真は、例えば、僕の Facebook のアカウントであったりとか、あとは、何に上がってるかな。まあ、その、プロフィール写真っていうところで言うと、SNS だと Facebook ですね。あとは、うちのその、心メンテナンスの公式サイトに載せてる写真とかも、もう、差し替えしてあるし、LINE 公式の方でのプロフィール写真も多分もう、差し替え済みなんで、はい、なので、 そちらまだご覧になられてない方で、ちょっと今回の話で気になるなという方は、ちょっとそちらを見ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。いいですね、やっぱり、プロにわからないことは頼って、楽しむっていうのはいいのかなと思いました。
そうですね。はい。また、その、ちょっと僕が、依頼させていただいた方、ね、気になるという方は、それこそ、ちょっと、SNS の方で、メッセンジャーとかで質問、投げていただければ、個別に、ご案内することもできるかもしれませんし、あとは、その、タイムラインとかでね、この人にしました。という感じで、そのまま、なんていうのかな、
情
ポス
報。
トすることもできるので、はい。なん
はい、
か、
ぜひ。
気になる方、よかったら、はい、ご一報ください。
はい、お便りお待ちしております。
はい。
はい、おしゃれな秋。はい、ファッションも楽しみましょう。はい、吉村さん、本日もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。